どうも、今日のお明かしは谷原幸恵姉妹です。それでは引用箇所をお読みします。3箇所ございます。詩編から2箇所、マラキ書から1箇所。詩編の最初は26編の2節、851ページです。詩編26編の2節お読みします。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。飛んで詩編の139編。139編の23節24節、961ページです。お読みします。139編23、24。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。もう一箇所、ずっと後ろの方の1438ページ、マラキ書の10節、1438ページの上の段の最後のところです。マラキ書3章の10節お読みします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。それではお願いいたします。
今日は先週に引き続いてリバイバルの必要性について一緒に考えてみたいと思います。先週、この集いとは喜びの集いであると言ったんです。どうしてであるかと言いますと、悔い改めが起こるからです。悔い改めると主は大いに恵んでくださるからです。今アルツヌ兄弟の話によると、自分は落ちてしまったと気がついたそうです。もちろん今日の集いも落ちてしまった人々の集いなのではないでしょうか。誰が私は初めの愛から離れていないと言えるなのでしょうか。誰も言えない。よっぽど御心にされていなければ。リバイブルという言葉はこの間話したように日本語じゃないんですけども、よく使うようになった言葉です。英語の言葉なんですけども、日本語に直すと霊的覚醒、あるいは信仰の復興、信仰の復活を意味するものです。眠ってしまった信者は、初めの愛から離れてしまった信者たちは、リバイバル、信仰の復興を必要とします。すなわち主との生き生きとした交わりによって新しくされ、新しく生かされることを必要とします。私たちはリバイバルがどうしても必要であるということを深く感じ取っているなのでしょうか。私たちの側に何か重大な結果のあることを感じているなのでしょうか。多くの信ずる者のリバイバルに対する考えとは、 どういう考えであるかと言いますと、もちろん間違ってますけど、すなわちリバイバルのために祈り求めても、まあ主の時が来なければ無理です。何にも起こらない。だからその時が来るまで仕方がなくて待たなければならないという考え方なんです。けどもイエス様は、信ずる者の乾ききったようなまだ満ち目な様を見て喜ばるなのでしょうか。もし私たちがリバイバルのために主の備えられた長剣を満たすならば、その瞬間にリバイバルは起こり広がるのです。まあ上からの光に照らされると声が保るようになれば、主は大いに祝福してくださるに違いない。まあリバイバルとは、新しく目覚めさせられた命を意味します。まあここで大切なのは、新しく目覚めさせることのできる新しい命を持っているのは、本当に意味での主に出会った、主の恵みによって救われた信者だけであるということです。未信者の人々にリバイバルはありえません。未信者の人々はまず新たに生まれなければならない、まず主のものとならなければならないのであるからです。眠ってしまった信ずる者は、まあ、初めの愛から落ちてしまったものこそリバイバルが必要なのであり、まあ、今日眠った信者は実にたくさんいるなのではないでしょうか。けど眠りから覚めなければならない時期が来てるとパウロは書いたのであります。けども目覚めるために、まず自らが眠りこけ、霊的に死んでいる様を認め告白する必要があります。まあ、臨済の主イエス様がこのリバイバルの必要性をさとらしめてくださったら本当に幸いですけども、どうしたらかかるリバイバルが起きるなのでしょうか。この間話したように、私たちが主に試されることによってです。主に試されることが必要です。もし主が我々を試すことができたら、それは良い祝福です。私たちが自らの内をどんなに試しても尋ねても何の役にも立ちません。私たちにとって大切なのは、主イエス様に我々の内を試されることです。前に読みました箇所とは、まあ大王であるダビデの心の叫びでした。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。結局明らかにしてください。私の心を知ってください、導いてください。また26編でしたの2節、主よ私を調べ私を試みてください、私の思いと私の心を試してください。毎日、まあ、祈るべき言葉なのではないでしょうか。私たちはどうしたらリバイバルを見ることができ、新たに生かされるものなのでしょうか。自らを自分で試すのではなく、主イエス様の光によって心の内を照らしていただく、試していただかなければなりません。まあ私たちが主に試されることが必要で、それによって確かに罪が悪を目に出されます。この間も話したように、信ずる者の犯す罪とは二種類でしょう。第一番目、怠慢の罪、二番目、欲望と呼ばれる罪です。怠慢の罪とは一体何なのでしょうか。ヤコブは4章の17節に次のように確証したのです。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。 まあ、この間党の罪について少しだけ考えたんです。もう一回言いましょうか。感謝をしないことはもちろん一つの罪です。二番目、主に対する愛の骨欠乏も考えられない罪です。だから主はエペソの教会の人たちに、私はあなた方ともう一緒にいることができない、あなた方の側に立つことができない、初めの愛から離れてしまったからです。3番目、聖書を読まない怠慢も罪です。もちろん習慣的に読めばあまり意味のないことです。主よ語ってくださいという態度がなければ、いくら読んでも意味のないことでしょう。4番目、不信仰も罪であります。信仰がなければ主は働くことができません。5番目、祈りを怠ることももちろん罪です。6番目、集会に集わない怠慢も罪であり、7番目、親戚、肉親、友人たちに対する愛の欠乏ももちろん罪であり、8番目、他の多くの知らない滅びゆく魂を愛さないことも主の目から見ると罪であり、そして9番目、まあ、主にある兄弟姉妹のために目を覚ましていないことも罪であり、10番目、己を捨てて主に従わないことももちろん罪であります。ヤコブはなすべき正しいことをしていながら行わないなら、それはその人の罪です。主ご自身がこれらの怠慢の罪をご自分の光によって教えてくださるなら幸いです。これらを認め改めるとき、豊かなリバイバルが起こるのです。もう一種類の罪とは欲望と呼ばれる罪です。この欲望の罪とは一体何なのでしょうか。第一番目、地上のことを思うことです。パウロはピリピ書の中で3章19節なんですけども、カガガの思いは地上のことだけです。まあ、パウロは悩みながら痛みを感じながらそういうふうに書いたのです。私たちは上のものを求めているなのでしょうか、それとも地上のものを求めているなのでしょうか。私たちは主のものとして主のご計画に従わず、自ら立てた計画通りにこのことを運べると思ったら誤りです。私たちは尊い値を払って買い取られた主のものです。我々の持っているものももちろん主のものです。前に話した読んでもらいました箇所でしたが、マラヤク書を見ると旧約聖書に、まあ、中部の位置を捧げればよいとありましたが、けども主は我々の主分の位置よりも全てを自分のものにしたく願っておられます。もちろん私たちの時も主のものです。くだらない冗談や読み物に時間を費やすことは主を悲しませることでしょう。まあ、あるよ死の思いは御言葉にあると罪です。2番目、高ぶりも罪です。私たちは例外なく高ぶりの心を持っています。私たちは心を整えることよりも多くのことを体裁を飾るために用いないでしょうか。他の人が我々の身なりをどう思うか非常に気にしますが、主は我々をどう思っておられるかはあんまり心に留めないで生活するなのではないでしょうか。もちろんイエス様だけが 私はヘリコだってよ。謙遜であるということができなかったのです。我々はみんな生まれつき傲慢の塊です。結局、人よりの誉れを求め、主よりの誉れを求めていない人々の姿を表してはいないでしょうか。ガラテア書の一章の中節を見ると、パウロは次のように告白したのであります。ガラテア書一章の中節332ページです。一章の中節です。今、私は人に照り得ようとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。